オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。9月7日9月一発目でございます。日曜日時刻は19時11分でございます。この後8時半ぐらいにビリジアン群青緑の73世をバス停まで迎えに行かなきゃいけないので、駅までかサクッと1時間で終われば8時10分でしょ。まあちょうどいいかと思います。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、さっきね、めっちゃ土砂降りで、洗車機かけてる時に土砂降りで、泡が全部雨で流れたんじゃないかっていう、まあコーティングできればいいですけどね、まあそんな。はい。さっき、なんかヤフーニュース、どうも、石破六三郎ですっていうね、なんか G らしいね、知らんけど。はい、そんな、G 表明。そんな時事ですけど。今日阪神が優勝しそう。でしょ？ホークスは負けたけど、まあ調子いい。日本ハム失速。多分日本ハムはホークス直接対決に全力で勝ちに行って、うまくいって、他に手が回らなくなったか。底力。だからこっちベストメンバーじゃない状態で勝ってるからね。その辺やっぱ、やばいよね。あ、やっぱくしゃみ。出ない。くしゃみ出そうで出ない。危なかった。はぁ。ということでお送りしております。483回でございます。早速ですが、メールが来てまして、この前、ともくんの飲み会の時に、一福さん、ポッドキャストが麗しの、美女、一福さんがメール送りましたっつって、あぁ、今度パソコン開いたら見るよかなんか言ってて、すっかり忘れてて、あ、メールって、なんかメールって、って思い出したんですけど、はい。で、読みたいと思います。はい。久しぶりにメールが来たので、なかなかね、習慣がないというか、はい。ということで、はい。麗しの一服さん、やいやいラジオ、ちょっと最近、やいやいラジオ止まってるんですね。酔いどれ、一服酔いどれ放浪記やったっけ？麗しの、酔っ払いデイズ、なんだっけ？酔いどれダイアリーか全然違う、はい、そんな一服さんがね、今寝る前ぐらいですか、飲みながらみたいにちょっと近況を話す、こういうのをポッドキャスターは、僕もオルネポちゃんってやってましたけど、そう、もうね、まあオルネポ自体がそういうことなんですけど、みんなそういうのを日頃そういうちゃんと企画して番組を作ってる方はフリーで喋る場所をぜひ作ってほしい。これが一人一ポッドキャストになる技だと思うのですけどね。そういうやつです。はい。だから、みおちゃんもやってるでしょ。ボイスダイアリーとか。ああいうのね。あと、誰だったっけ、忘れた。椿ライドが大好きな日。寝る前にお休みのやつの、関西の方でしたっけ。もやってますしね。はい。そういうのはいいと思いますよ。はい。ということで、麗しの一服さんから、これ久しぶりにね、ポッドキャスト紹介なんですよね。なんでこれあったっけ？出るかな？出ないか？ないか？あったなと思ったんですけど。こんなの久しぶりなんでやりましょうか。
ポッドキャスト次戦打線知りませんのコーナー、
ポッドキャスト次戦打線知りませんのコーナー、懐かしい、昔やってましたけど、最近ながらもうちょっとできないので、聞いて紹介するっていう時間が取れないので、もう今休止してますけど、せっかくなんでこれを流しながらまあ風ですけどね、はあ、ポッドキャストを趣味で、昔だから最初に作ったコーナーなんですけど、オルネポが1年ぐらいで始めたやつかな。日頃いろんなポッドキャストをいっぱい聞いてたんで、それを語るコーナーをすれば一生途切れることなくできるだろうということで始めてたんですけど、はい。 あれが好き、これが好き、あれが楽しい、あれが面白かったっていうのを言うコーナーから、ほとんど今紹介するコーナーになり、聞く時間がなくなり、みたいな感じで今やってないですけど。はい。それで、一服さんからいただきました。桃屋さん、こんにちは。今日はぜひ桃屋さんに俺も、桃屋さんや俺ネポリスナーさんにご紹介したいポッドキャストがあり、メールいたしました。勝手に多選します。そのポッドキャスト番組は東京それぞれ。以前、旅のなる木という番組をされていたシンガーソングライターの波平あゆ子さんと同じくシンガーソングライターの清水愛さんのお二人がまさに女子トーク。女子二人喋ったらこうなるよねというおしゃべりをしてくれる約30分の番組です。美容の話とか季節の変わり目の体調問題とか男の人には興味ないかもしれませんが、耳にしとくと女性が日々何を考えて過ごしているかわかるかも。何よりお二人はシンガーソングライターなどでたまに入る音楽の話題が俺んぼさんにはぴったりかなと思います。好きな音楽、影響を受けた音楽、ライブの話なども面白いです。ちょうど10月11日土曜日に波平あゆ子さんが単独ライブを決行します。しゃべ音みたいにツイキャス配信もあり、そのライブに向けて毎週日曜日、20時からツイキャスにて生配信弾き語りをし、あ、今日やおお、本日20時波平あゆ子さんのアカウント、皆さんカタカナで波平あゆ子で探してみたらすぐ出てくると思いますんで、 X がそこで多分告知出ると思います。実はこのツイキャスで私の体験から生まれた歌も披露されているんです。押してます、かっこ笑い。そんなわけで長々と書きましたが、ポッドキャストと番組と音楽と音楽ライブも楽しめる賑やかな期間なので、ぜひ一緒に楽しんでもらえる人が増えたらいいなと思っています、ということで、はい。で、Spotify やらいろいろリンクもついて、これであの後で概要欄に貼ってポッドキャスト版では出そうと思ってますけど、はい、よろしくお願いします。そうそうそう、なんかその酔いどれダイアリー聞いてたら、一服さんのなんかどっかなんだよ、戸塚はだったっけ、あの渡瀬恒彦がやってたあの刑事の名前だった戸塚さんって、それで覚えてる、そんな名前の、ま、村に行った話が歌になったみたいなこと言ってたような気がするけど、ちょっとよくその辺ちょっと定かではないですけど、はい。あ、風がぶーちゅった、ということなんですよね。で、10月11日のライブイベントが、なんか、あの、奥畳用のあの、一人カンタービレみたいな、なんか、レコーディングスタジオ兼ライブハウスみたいな、なんか、レコーディングしながら、ライブし、公開し、配信するみたいな、配信とライブとレコーディングを全部一緒にするみたいな、しかも全部新曲でやるみたいなんですけどね。波平あゆ子さん。ということみたいなんです。だから皆さんぜひ、僕もちょっと配信の、チケットは買おうと思いますけど、現地には行けないんでね。それ、僕、オールネポのアカウントも結構リツイートはしたと思いますけど、で、いろいろ画像とか、あとで今日楽曲も、なんか流していいというのをいただいたんで、あとで楽曲も流させていただきます。はい。で、ポッドキャストが東京それぞれっていう、東京、漢字で東京、ひらがなでそれぞれ、っていう番組で、清水愛さんって、この方が福岡の方で、いろいろずっと今日も出かけてる間とか聞いたんですけど、もともと笹栗、大橋に住んでて、笹栗に引っ越したんだったかな、家建てたかなんかです。で、ずっと小学校からもう笹栗暮らしみたいで、うわーと思って、で結構福岡に、里帰りした、なんか天神に行ったとかね、今泉に行ったとか、役員に行ったとか、懐かしいみたいな話が結構、福岡もう福岡になったらまあそれはね、めっちゃありがたいんで、福岡万歳でございますってはい、もうそれだけでも素晴らしいですけどね。で、結局うるわしの一服さんからの、またこのみんな、なんすかこのうるわし食物連鎖じゃないけど、なんすかこの、うるわしの連鎖、美女の連鎖というか、女子力、だからもう、美人が美人を呼び集める集団的な、でね、なんか結構エンディングの曲なんかが東京 FM を知ってる方は東京 FM みたいなメロディーに似たようなところから、あ、東京 FM をベースに東京それぞれだから作ってんじゃないかなって一瞬思いましたけど、 ってのもあったりね。あと女子力的な話みたいな、なんか短パンでキャミソールで外歩けるかみたいなことも言ってました、ね、なんかね。やっぱ女子だから、なんかああいうのってやっぱいろいろ考えるみたいですよ。みたいな。あとなんか波平さんはな、もつ鍋を、その清水さんがもつ鍋を里帰りして食べたとか、いや食べたことないかもとか、なんか食べたことないものが多いんですよね、なんかね。なんか韓国料理やな、スンドゥブやったっけ、なんかも食べたことないとか、結構そういうなんか日頃の生活にその挑戦がないのかもしれないですけど、みたいな。なんかその辺も面白いなと思いながら、ポッドキャストもだから本当女子トークやけど笑っちゃう。で CM ですって言って、その今ライブのイベントの CM 告知をするんですけど、CM ですって言ってその告知をするだけの技、 CM じゃないかいと思ったんですけど、その CM 音源を取らずに告知で、近々のライブの話とか、その10月11日のライブはちょっとまた別格というか、なんかそのでっかく告知で、それでなんかポッドキャスターを呼び招聘してゲストに呼んで盛り上げていくみたいなことも、なんかスペシャルウィークみたいなことも今月やるのかな。でなんかアンズさんって方がゲストの回もやってましたけど、そうで、たまたまそれで聞いてて、アンズさんゲスト回最新回かな、右の LR が右だけってなってる状態で、だいぶ音が小さくて全然聞こえなかったんで、もう勝手に僕がで、あのダウンロードできなかったんで、あのポッドキャストのアプリ内での保存はできるんですけど、音声ファイルとして抜き出せなかったんで、MacBook で再生して P4 に挿してそのまま音源を録音して、でその右だけ鳴ってる音源を録音したのを、モノラルでそのままオーダーシティに入れて、で音源コンプレッサーかけて、音源をオルネポに近いぐらいの音量のレベルに上げて、そしてエンコードをして容量軽くして、一服さん、あのこれもし、あのもし大丈夫だったら差し替えに使ってと送って、結果喜んでもらったんで、あのなんか右しか片方しかならないの気づいてたけど、波平さんが戻せなかったからそのままやっちゃったみたいな、もう手が出せない状態で途方に暮れてたって、よかったナイス、俺ナイスと思って、やっぱ女子にはもうね、縄文時代からの言い伝えで、女子には優しくしなさいという言い伝えを僕も守り、もうちゃちゃっとやって、で最初のあのなんかね、タンタタンタンタタンタンっていう、あのオープニング SE みたいなジングルがあるんですけど、せっかくアナログで録音したのに、あの最初の5秒ぐらい切れてて、2秒ぐらい切れてたんかな、そこだけまた編集で足しましたけど、でガンってやってボンって出して、それでだから今ね、あの最新回は多分差し替わや、モノラル、ステレオじゃないですけどね、もともと右しか流れてなかったんで、オルネポ仕様の音量で流れてますんで。他のはね、音いいんすよ。音がいいし、聞きやすいですけど、ちょっと外で聞くには、聞きに、ちょっと小さいかもしれない。で、ジングルがトークの音量よりもでかいパターンね。コンプレッサーがかかってないかもしれないですけど、ジングルがトークの音量よりもドンっていくんで、ボリュームをトークに合わせるとジングルでびっくりするみたいな回もあったにはあったけど、でも全体的に音はいいし聞きやすいので、普通にお部屋でスピーカーで鳴らして聞く分には十分だと思いますけども、はい、まあ面白いですね。結構だんだんハマっていくっていうか、不思議ですね。こういう面白さ、まあ女子ポッドキャストみたいなのにも入るけど、まあでもそのミュージシャンなんで、その曲の何、生まれるまで、生まれてからみたいな話も面白いですね。なんか曲を作って、そしてレコーディングしてみんなに聴いてもらって、でなんか3回生まれ変わるみたいなこと言ってたんかな、かな、でライブでみんなにの前で演奏して聴いてもらって、もうそこでさらに生まれるみたいな、 なんか、なんか、なんか、ちょっとうまく言えない、そういう感じのことも言ってたんで、そういう、あの、制作するときの煮詰まった感じの話とか、でもすごい全部新曲とか、で、絵も描くって言ってたんで、どうなってんやろうと思う、時間あるんやろうかと思いますけど、大変。めちゃめちゃだから気合入って大変じゃないかなと思って。で、曲が、どんなジャンルか、J-POP じゃない感じ？ J-POP っぽいけど、ジャズっぽいというか、どっかボサノバっぽいというか、何なんですか？僕もその、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、なんか、だからもうデジタルの世の中、今デジタル曲、いろいろ音数が多かったり、下手したら、あの、何十トラックに分けて録音する人たちもいる、レコーディングするみたいなミュージシャン多いみたいな時代、だパソコンでどんどんトラック増やせるので、そういう人たちが多い中、こういうなんか、なんすか、デジタル疲れの人たちにはちょうどいいやないかなと思いますけどね。なんかその、保温セクションもしっかりあったり、なんかあの、場所を選ばずライブができる編成というか、エレクトリックエレクトリックしてない感じ、聞いていただければわかると思いますけどね。だから僕ずっと聞いてたら、ナミラさん Spotify もあるのでずっと聞いてるんですけど、なんかずっと聞いてたらジョニー・ミッチェルを久しぶりに聞きたくなったですよ、ジョニー・ミッチェルなんか Spotify みたいに、ね、月間200何十万人聞いてるらしいですけどね、ジョニー・ミッチェルって、まあ、結構有名な大御所だと思いますけど、結構、スポーティファイか、アマゾンでもライブ映像あるやないかな。ギターずっと、ギター持って歌う、女の人。僕、あんま詳しくないですけど。もともと前、バンドしてた時の、プロデューサー、面倒見てた人が、お前、ジョニー・ミッチェル聴けよ、つって。ミンガスってアルバムを、前、渡しても、ジャコパストリアスって、あの、狂ったベーシストがいる、めちゃめちゃすごいベーシストとかが、その人が弾いてるアルバムなんですけど、かっこいい。だからそういうのを彷彿させるというか、うん、その全くその同じ系統ではないと思うんですけど、なんかそういう、なんか久しぶりにジョニー・ミッチェル聞いてみようって思っちゃったんですよね、みんなそうなるかどうか分かりませんけど、そういう感じかな。で、優しく、だからジョニー・ミッチェルのような優しく歌う曲もあれば、あの、結構パワフルに歌ってる曲もあるし、結構振り幅が、いろんな表情が聞けるので、こんな、やっぱ器用な人だなと思いますけど、ですね。で、なんか僕がね、いろいろ聞いてて、僕、なんか保温セクションの優しい感じの編成がものすごくなんか、しっくりくるとか、めっちゃ今の僕にちょうど夏のバテ気味の53歳にはちょうど染みるのかもしれないですけど、あの、なんていうか、白明光線、薄い明るい光線っていう曲の方、あの前ね、スカパラがキョンキョンを夜ヒットで後ろで弾いてたような丘を越えてって歌があるんですけど、その時にスカパラが後ろで演奏してたような本セクションのようなイメージなんですけど優しいっておかゆく、あの曲かっこいい、好きやなと思ったんですけどね。もう白明って言えば全字違うけど、アン・ルイスの美人白明を思い出したような気がするけど、白明さんじゃないか、白明光線いいなと思ってます。もう一曲もあるんやけど、なんていうかな、アルケミストやったかな、あれは本セクションではないですけど、でも結構いい、ずいろいろ、いろんなジャンル、いろんな感じの曲、だから、誰っぽいとか、そんなんじゃないですよね。色、だからすごい、なんか、普遍的なというか、何年経っても、何年前からでも、何年後でも、色褪せないような曲の作り方をされてるな、っていうイメージがあるので、ぜひ皆さん聴いていただければと。で、ライブはだから全部それから新曲になるっていうんで、どんな感じになるのかも楽しみですけど、またガラッと変えてくるのか、波平あゆこらしさっていうのが、僕まだ初心者ですけど出るのか、楽しみですね。そういうライブが10月ありますので、ぜひね、またその辺また僕も発表しようかと思いますけど、はい、そんな どうですか、よろしくお願いします。あ、全部リンクは貼っておきます。はい、後でね。でハッシュタグも東京それぞれ、漢字で東京、ひらがなでそれぞれなんで、これも楽しい。一つ購読して、今まで今聞いてるポッドキャストに一個加えるにふさわしい番組じゃないかと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、なとこですかね。そんなとこだと思いますけどね。ですか。だから波平愛子さん知らんかった。結構だから今応援隊長みたいな、応援団みたいなポッドキャストの番組で応援してる人がいて、で YouTube チャンネルを作ってショート動画を切り抜きでどんどん上げてるとか、絶曲げさんもなんかハッシュタグでなんか投稿 X してたんで、多分そのエピソード内で告知をされてるんだと思いますけど、結構だからポッドキャスト総動員じゃないですけど、みんな結構ファンがおられるみたいですね。で僕が一服さんに紹介してもらってありがたいなと思っております。だからぜひね、後で曲もかけますんで、はい、聞いていただければと思いますよ。はい、ってとこですか。はい、またなんか言い忘れかなんかありましたら、また後でよかと思いますけど、はい、そういう感じでよろしくお願いします。では、あ、それ行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のスタンド、おーオールデイズザネッポン。
て
はい、山口の片隅からお送りしております宇部市の中心からお送りしております、桃屋のスタンド、オールデイズザネッポンでございます。第483回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポー。はい、ということで今日下関行ってきたんですけど、映画見に、クーロンジェネリックロマンスやったかな、吉岡里帆ちゃん出てるやつ、アニメも途中まで見てて、途中までのまんま、見に行ったっていう感じですけどね。先週上映してるからいつでも見れるやろうと思って、近所家の近くでも見れる予定だったんですけど、もう5時から1本だけとか、うわっと思って、で下関に行った。下関は1時から見れたんで、まあ、そういうことえこけてんのと思ったんですけど、なんか賛否、アニメ好きが実写を受け入れてないみたいなのもあるけど、俺はでも面白かったけどな。でアニメは完結、僕最後まで見てないけど完結してないらしいっていう噂もなきにしもあらずみたいなんですけどね。はあ、では第483回よろしくお願いいたします。
今年もやってまいります。9月30日のポッドキャストデイに合わせて、ポッドキャストでつながる特別な2日間、ポッドキャスト配信リレー2025。昨年大好評だったポッドキャスト配信リレーが今年も開催決定。今年のテーマはアンバランス、未来、聞くの3つ。開催日は9月27日土曜日、28日日曜日の2日間。配信枠はサクッと聞ける15分枠、ながら聞きのお供に30分枠、一番組ずつ、そのどちらかで配信されます。リレーの参加者、配信の順番など、詳しくは、協会の公式サイト、または X アカウントをご覧ください。あなたに何かを語りたい。語らずにはいられない。そんな、ポッドキャスターたちのリレーを、ぜひ、お楽しみに。
森本レオです。はい。いよいよですね。次の週ですか？次の週ぐらいか。え、そんなんやろ、そんなんやね。次の次ぐらいね。はい、土日でありますんで。で、今日もポトブ師匠が日本ポッドキャスト協会のポッドキャストチャンネルで最終日のなんか番組紹介やってましたけど、次の来週だから僕らが出る最終組、後半組、二日目の最後の人たち、最後の組が紹介されるっぽいですけどね。そこにオルネボもだから紹介してもらえると思いますよ。鳥で。大鳥の前の鳥。でもなんかハッシュタグで配信リレー、ポッドキャスト配信リレー2025で、やっぱみんな編集ヒーヒー言ってる人結構いましたね。なんかね、なんか 30分枠なのに1時間ぐらい取ってめちゃめちゃ削るの大変とか、あと1分が削れないとか、なんかそんな人、なんかあとちょっとが削れないとか、そう考えると、俺は一人でやっぱ自由に、もう、ほぼ35分ぐらい喋ってすぐ30分にペピってやって、もう俺できるじゃんと思ったんですけどね。まあそんな、みんな、ひひ、もうそれ、YouTube ライブで、と、生配信しながら、ポッドキャスト協会のエピソードで上がってくるらしいんですけどね。ぜひだから聞いていただきたいと思います。で、まあ配信が、そのイベントが終われば、オルネポの方でも、自分のとこでも出そうと思ってますけど、よろしくお願いします。だから一人でもね、オルネポを購読ボタンを押して、フォローボタンを押して、ポッドキャスト毎週購読してくれる人が一人でも増えたらラッキーですよね。そして、レビュー星5つだらけになってほしいと思いますけど。そんなとこですか。で、今日だから下関行って、で、会社の上司にシーモールか、下関駅の立体駐車場がめんどくさいっていう話で、で、裏側に回って、立柱が道路にまたいで立ってて、で、3階で車が渡り廊下を道路を横断する、立柱と立柱を結ぶ橋が立柱の中にあるっていうから、で、途中でこう、左折して海側に回り込んでみたいな、いろいろ説明して、またまたそんな簡単やろと、本当に言われた通りしてよかったみたいな。よかったみたいな感じだったんですけど。で、帰り結局どこの立柱か分かんなくて、一回隣の塔に出てしまって、ないってなったんですけど、まあでも車は無事止めれてよかったですよね。で、1時からの配信、映画上映だったんですけど、1時過ぎか。もう朝から行って、で、たまには読書してやろうと思って、途中まで読んでた、ジンの愛さんか、私をほどくっていう元渡辺真央さんっていうセクシー女優の方の書いてる本なんですけど、いや、すごい、やっぱ、読んでたらやっぱすごいね。表現力がめちゃめちゃ、早稲田だったかな。いろいろ考えてて、いろいろその表現力とか描写が上手というか、表現力、だでいろいろ考え、いろいろですよ。ああ、なんかやっぱ、側だけで女の人を捉えがちな、そのアホな男ども、私、含め、やっぱね、そうじゃないっていう。だ女の人は本当に、本当に縄文時代からの言い伝えですから、原始時代からの言い伝えかも、女の人は大事にして、大切にしましょうと、優しくしましょうみたいなね、本当、何、簡単じゃないというか、そういう、なんかそういう気持ちになりますね。まあ元から別にその、女の人に厳しい、みたいな、昔の昭和みたいなことはないですけど、特にやっぱ、いろいろだからね、笑顔とか、なんか、男は完全にね、単純明快に騙されるなっていう感じはしますけどね。いや、もうすごいなと思って。もうちょっと読み終わりますけど、すごい本だなと思って、たまたまジャケ買いみたいにしたんですけどね。本屋さんで。いや、すげえなと思っております。はい。それ読みながらスタバでご飯、朝ご飯を食べつつ、一時本読んで、で、それから、ちょっと街を、ぐるっとしてみようと思って、なんか変な、サビレタ商店街みたいなのを歩いて。で、裏が、本当さっき、X で投稿しましたけど、空論みたいな、もう廃墟なんですよ。その、道路一つ裏。線路をくぐる、コンクリートの幅2メートルか3メートル、3メートルないぐらいのトンネルを抜けると、コンクリートの分厚い、空論みたいになってるんですよ。もうボロい昔のもうボロボロの、で、全部商店街ゼロみたいな、で、廃墟みたいな感じの、で、上は人が住んでるっぽいマンションというか団地というかアパート、こう、鉄筋の、なんかスラム街みたいな、で、もうなんか、誰も通らない道みたいな感じで、で、もう、もともともう、店舗だった軒先みたいな、もう廃墟みたいになってるところに、 なんか無造作に洗濯物が干してあったり、お何見てんだよとか怒られそうなんで写真こそっと撮って帰りましたけど、あとあのトイレも男子トイレは、溝だけが掘ってあるトイレ、壁に向かっておしっこするあの仕切りなし3人用みたいな昔のやつみたいなのがありましたけども、それは汚いんで写真撮るのやめましたけど、そんな感じやったっすね。それから戻ってきてお昼ご飯食べるとサイゼリアって書いてあったんで、シーモールやったかな、大丸やったかな、でもなんか間違って違う階に上がって、全然なうなぎ屋さんとお蕎麦屋さんととんかつ屋さんしかそのフードエリア、レストランエリアなくて、なんか違うなと思って、結局吉野家行って紅生姜しこたま食べてきましたけど、で充電カウンターにあの USB もあったんで携帯充電しながら、牛丼並み肉1に対し紅生姜2の割合でしっかり食べまして大満足で、それから映画館に行って、ずっともう時間潰し上映まで回ってで見ましたけど、まあ5、6人10人いないぐらいだったっすかね、ちっちゃい劇場だったっすけど、でスタートで僕ちょっと映画泥棒とか見てるら寝てしまって、でオープニングのシーンで目覚ましが鳴って、その目覚ましで僕も起きたんですけど、それからその目覚ましのシーンまで何秒何分合ってたのかが知らないんで、また配信されるようになったら確かめたいなと思いますけど、あでも面白かったですね、なんかあそういうことだったんかっていう感じはしましたけど、あとまあ吉岡里帆ちゃんの素敵なことね、なんか鍛えてるんじゃないかっていう、ずーっとだからチャイナ服のノースリーブみたいなずっと着てるシーンが続くんですけど、もうムキムキな感じがするっすね、っていうね、であのもう一人水上さん俳優さん、長崎日大のキャッチャーやったかな、だから桃屋でバイトしてた子にも長崎日大のキャッチャーがいたんですけど、それの後輩になるんじゃないかな、甲子園に行った組だったんですけどね、その今はもう創成館とか中崎にしてあんま出なくなったよな、確か。そういう気がするけど。まあでも映画面白かったですね。それから帰ってきて、現在に至る。さっきすげえだから夕立だったんで、どうしようかっていうぐらい降ってましたけど。あ、まあだから、今年はもうあと何を見に行こう。何を見に行こうと思いますけどね。なんかまた、あ、今度だから秒速なんとかメートルがあるでしょ？ 5 センチメートル。君の名はの人が作ったやつ。あれの実写があるんですよね。アニメ見てないんですけど、映画は。でもなんか、実写は見てみたいな。先に実写見たろうかな、ぐらい思ってますけど。あれは見たいなと思っております。で、最近そう、松坂子と阿部サダヲのドラマ、幸せな結婚やったかな。あれ面白いね。どんどん変わっていくね。あれおもろいなと思って、阿部サダヲがやっぱすごいな、阿部サダヲ。朝ドラにも出てるでしょ？ジャムおじさんみたいな役で、アンパン作る人。で、最近気づいた、河合優美と、あ、不適切やん、このコンビと思って、流行語大賞でおなじみの、不適切にも程があるコンビだった親子だったっすよね。ああ、そっかと思って。そう、それだけなんですけど。あと北村匠海と今田美桜もあ、東京リベンジャーズやんって気づいたんですよ。みんな気づいてましたかね。僕、さっき気づいたんですよ。あ、東京リベンジャーズやん。このすごいね、これ。名コンビと名コンビを合体させた朝ドラやんと思ったんですけどね。そういうとこです。はい、そういうとこ。あで、そう、この前尿酸値、薬を今飲んでるんですけど、一回も爆発したことないけど、尿酸値がちょっと何ポイントか高いので、毎日飲みましょうみたいな。で、一ヶ月に一回切れたら病院に行くんですけど、もうめんどくさいんで、で、会社の上司が前、俺二ヶ月分もらってるぞみたいな人もいたんで、仕事をちょっと立て込んでるんで、できれば60日分ぐらいもらえたらありがたいんですけどね、いやー今ね、無理なんよって言われて。監査が入ってね、そういうのまた怒られるから、監査が入る 監査にが来るから指摘されたらまずいからかな。だから処方箋、調剤薬局ではない、直で薬出す病院なんで、断られて、あ、また1ヶ月後かと思って、めんどくせえなと思って、1ヶ月なんかすぐ来ますから、だから毎日薬を飲む生活って大変やなっちゅうね。これだからもう本当あの、糖質、ビリジアン群状よりでもすげえ飲んでるから、血圧とかなんとかとかね、やっぱね、ああなるとね、もう今んところ尿酸値だけで生涯終えたいなと思いますけど、血圧は今んところ大丈夫やし、まあタバコも捨てないし、いいと思うんですけどね。で、毎日平日は飲まないから、血圧上がんないと信じてますけど。だから、それは続けていきたいと、思います。で、まあ、尿酸値といえば、豚骨ラーメンなんですけど、食べたよね、海流ラーメンのインスタント。うまいね。よく再現できと。まあ、スープの臭さはよく再現できてますね。お店で食べてないからちょっと違うって感じと。まあ、麺の感じがやっぱ難しいね、やっぱね。まあ、で、よく再現できて美味しい。ただ300何十円でしょ?で、こっちの、宇部のコンビニないんですよね。見て、売ってないわ。でも、下関のコンビニ寄ったら、セブンイレブンありましたね、海流。300何十円、50円、60円で売ってたかな。下関にはある。宇部にはない。どうしてって思いますけど。まあ、箱で買ってるんでいいですけど、もうちょっとは、長男ブライアンと次男次郎丸に1個ずつあげて食べて、で、僕がこの前食べて、で、昨日も会社に持ってって、お昼ご飯、弁当の配達がないんで、食べたんですけどね。あとだから多分8個ぐらい残ってんのかな?多分。大切に食べていきたいですね。また買えばいいですけど。食べたい。ゆっくり食べたいと思います。はい。みんなとこですか?みんなとこですか?そんなとこだと思います。はい。では、そんな曲。これ、さっき言ってましたけど、波平愛子さんのね、一服さんから音源ファイル渡してもらっていただいたんで、そこから、まずこの曲をね、これかっこいいなと思って、このね、曲のね、あうわ、あうわ、うわがあるんですよ。予想できん、フェイクというか、あうわ、あうわ、まあ、聞いてください。かっこいいっすよね、これね。では、そんな曲、波平愛子で、エスケープ。
波平愛子でエスケープでございました。
桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しておるネポ
ー。どうも松井つねまつです。中年末、いのつねまつです。桃屋のさんのオールデイズだネポン、
はい、ということでお送りしております。483回でございます。483回で間違いないよね。間違いないと思います。はい、それでは早速言いましょう。これ
ハッシュタグオルデポ、
ハッシュタグオルデポ、クリス・ペブラです。
ハッシュタグオルネポでございます。 X でハッシュタグオルネポでポストいただいてありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。はい、アポロさんからいただきました。令和7年9月3日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト、オルネポ482回入っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ東京それぞれをね、アポロさんもぜひ聞いていただければと、まあ、めちゃめちゃたくさん聞いてるでしょうけどね。はい、もう一ついかがでしょう。ありがとうございます。はい、そして世界の椿ライドからいただきました。世界の椿ライドは一体何をつぶやくんでしょうか。落語と聞いて放置できないポッドキャスト、神座式拝聴中。あ、聞いております。椿ライド、そうか、落語といえば椿ライドよね。お後がよろしいようでね。まあ、このもうね、エピソード2、2話目が出てますね。ハマン君こと神座さん、そこせい神座やったかな。はあ、なんか落語家口調ではない。落語口調ではないから、落語口調を意識して話しなさいみたいなことで、そんな話し方を、練習するのが、マンションだと不安なので、カラオケボックスで日頃行かない。まあ、ミュージシャンもなかなか行かないですよね。弾き語りの練習で声出す場所がなくてみたいなのは聞いたことあるけど。で、カラオケボックスやって、なんか音がだから日頃の、マイクで録音するんだけど、遠いなと思ったんですよ。なんか、ボイスレコーダーテーブルに置いてやってるっぽいなと思ったら、カラオケボックスやったっていうね。で、落語学長で喋ってました。そうですね、拙者は、みたいな、拙者はじゃないか。そういうのがありましてですね、みたいな、落語学長っぽく喋る。途中からもうなんか、どうでもよくなったのか知ったのかわからんけど、サニトラさんのジングルとかもね、懐かしいやつが入ってましたけど、はぁ、そんな感じ。ということでございます。はい。ありがとうございます。さあ、お疲れ様、プスーン、今日いただきました。桃屋さん、先日お世話になりました。めちゃくちゃ楽しかったですね。ちょっとプスン静かすぎませんでしたか。反省してます。次の日も深酒やったんですね。僕は次の日はノンアルコールで寝落ちしてました。酒が弱くなっちまったです。あ、ラーメン食べ忘れたということで、はい、あ、そっか、楽しかったね。でもね、プスンおとなしかった。まあでも僕もイベント中だったんで、まあ騒げないっちゃ騒げんよね。演奏はあるし、僕はね、おーとかってやってましたけど、あ、まあ無理よね。アウェーじゃないけど、日頃ね、日頃の感じとは、まあもともとプズムわーってやるタイプじゃないから、まあまあいいんじゃないか。なんかお菓子美味しかったね。いつも、なんか持ってきてもらってるお菓子。名前忘れたけど。はい、あ。まただから次どっかで、またね、福岡に男屋なり、また CB の周年とかも11月ぐらいにあるやない。まあなんかどっかの機会でね、福岡で会うのがもう前提みたいになっとるけど、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。結局イベントと打ち上げ、そうね、3、2件行ったかだけやもんね。まあだけ十分か。どこ行って帰ったんやろうね、そうね、はい、ありがとうございます。すいません。あと、ケンチさんからいただきました。481回拝聴。道後温泉は良い汗でしょう。誰ぞ、まあ、暑かったけどね。暑かったけどね。でもよかった。もうだから、怒涛ですね。先週は福岡で、その前が道後温泉でしょ。そんな生活っすよね。 ほんと。目まぐるしいというか。はい。次は、次は横浜アリーナですよ。はい。楽しみです。はい。会社のバーベキュー大会もあるな。みたいな流れですよ。ですかね、以上ですかね、以上か。以上ですね。はい。以上。以上間違いない。はい。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポ。ハッシュタグオルネポでポストしていただきましたら、私、大変喜び、チョモランマン、マンモスレピでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。エコーかかってた。
てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて。
はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポンでもない、オールデイズだネッポンでございました。483回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン、短く略すとオールネポー。はい、おい、石場シリーズで8時間89分98秒でお送りいたしました。はぁ、まあ、今日阪神優勝するでしょ。で、今度 WBC あるでしょ。な、伊集院さんが言ってたんですよ、この前。ネットフリックス独占でしょ。誰が得するって。誰も得しないっていうね。で、ネットフリックスだけは儲かる。この仕組み。やっぱ見る、あ、やってんのか。見てみようかな、みたいなのがないと、良くないんじゃないの。っていうか、もうそんなんやったら、コミッショナーとか、選手会とか、もう一軍出さんぞとか、ボイコットするぐらいの勢いで、そういうのはやめさせんと、良くないんじゃないか的な、詳しくは、もっとね、丁寧に言ってましたけど、でもそうやなと、そう言われればそうかな。まあネットリックス見れるからいいかと思ってたけど、そう、結局お金払ってサブスクで見るけどね、お金払ってるのに映画の途中で CM が流れるみたいなのもあるしね。で、結局地上波のテレビがなくな、淘汰されれば、そのサブスクでも CM だらけになるんじゃないかっていう気もせんではないみたいな話もあったし、そうやなと思うし、そういうのね。だからなんか、お金じゃないのよ、みたいなところをやってほしいなっていう、お金ですけどね。まあでもなんか確かにそうやなと思って、こんなんで、ね、ダゾーンとかで野球見る、プロ野球が独占とかそういう話じゃないもんね。とかね、思った次第でございます。はい。俺のポエンディングテーマ、桃屋で、ワンチップベイビーショートバージョンです。
Only you, that's my guess.
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーねーだ
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。